Sound art. Something delicious.
明日は勤労感謝の日と。今回は3連休じゃないですね。そろそろ秋の行楽に出かけるのも疲れてきました。こんばんは、国です。そういえば、こんなのもあるようですよ。愛宜トンネル郡、わかります?あの中央線のところからね、上高寺駅のところから降りていくあの愛宜トンネル郡。あの秋の特別公開が、明日11月23日から12月1日の9日間で行われるようです。駅にチラシがありました。これによれば、朝9時半からスタートということですね。この中央線の後、片道 1.7 キロを徒歩で歩くと。で、終わる時間は3時のようですね。入場料100円。これね、私ね、一回行ってみたいと思ってたね。開通当時のまま残されたこのトンネルをこう通って、で、今もそのあたりの自然がそのまま残っていて、紅葉がものすごく綺麗っていう。行ってみたいですよね。皆さん、いかがでしょう?明日からですよ。こういうのね、3連休だとね、行きやすいですけどね。例えば3連休だったら何をして過ごそうかっていうのは皆さんかなり前から考えて決めます?連続した3日ぐらいのお休みが取れた時と考えればいいでしょう。とにかく3日続いたお休みがあったと。で、2日間だとまあちょっとね、どっかに買い物でも行ってあと休んで終わりって思いますけど、3日だと微妙なとこでしょうね。で、どこかに宿泊して出かけたい気もするし、あまり遠くには行かないで家の近辺でのんびりしたいっていうのもあると。この機会に家の片付けや溜まってるやらなくちゃいけないことに手をつけると。最近思うんですけど、家にいると休もうと思っててもなんやかんややらないといけない家事があるんで、結局休めないっていうことが多い。特にご飯を作らないといけないですからね。主婦業を担当されている方、そうじゃないですか?他の家族はなんだか休めてるのに自分だけ休んだ気がしないと。だからもうこういう時はこうスパーッとどっかに出かけちゃった方がよっぽど休んだ感が出るんじゃないかと思います。でも連休はね、どこも混むからそういうとこは行きたくないですよね。海外に行けばいいかもしれないけど3日間だと短すぎる。こういう考えがこうぐるぐるぐるぐる回って結局決められない。これはね、多分このね、3連休っていうのがもしあった場合、こういかにして有効活用できるかってね、考えちゃってるんでしょうね。これ、私のことですけど。連休っていうのはあんまりね、私の場合、暦的な連休ね、あっちは関係ないんですけど、まあ、まとまった休みがあるときはどうしてもね、どうやって過ごそうとかね、考えちゃうね。11月もこれくらいになってくると、今年何して休んだっけって考えてくると、あんまり休めてないっていうことに気がついて、あと残り1ヶ月とちょっと、あっという間に年末の世話したがやってきて、ああ、今年も終わってしまうなっていう思いに駆られる。私の理想のお休みってね、前にも話したかもしれませんけど、何にも決めないで、ぼーっとしてて、ふっと思いついたら何かする。そんなことが許される休日が欲しいです。で、そんなにね、難しいことじゃないかもしれないんですけど、ね、っと決めちゃえばできると思うんですけど、まだチャレンジはできていません。年末のせわしさに突入する前に、一日だけでもやってみましょうかね。ディレクターさんどうですか?こういうぼーっとして何もしない日って。めちゃくちゃうなずいてますね。欲しい。やっぱりこれ皆さんやっぱ欲しいよね。うん。私だけの願望じゃないね。うん。家事担当の方絶対ね、みんな思ってると思うんですよ。お出かけして疲れて帰ってきて、でも夕飯は作らなくちゃいけないとかね、よくあるパターン。いっそのこと家事フリーの日っていう休日を作ってほしいです。その日だけはね、誰も家事をしなくていい日でね。起きたい時に起き、食べたい時に各地で何か食べ、やりたいことをやり、寝たい時に寝ると。埃が溜まっても気にしない。 それくらいにしたらやっと家族はいつもやってくれてる人のありがたさがわかるんじゃないかと思うんですけどね。家事感謝デー、それを国民の休日に制定する決断をお願いしたいものです。できれば年3回くらいは欲しい。これ勤労感謝の日って言ってもいいかもしれないですね、もしかしたら。まあこの日を家事感謝デーにしちゃうっていう手もあります。祝日の話をしてこんな話の流れになるとは思ってもみませんでしたが、さあ今夜も先週に引き続き決断の旅を巡りましょう。あなたの決断はどんな風に展開していくでしょうか。サウンドアート、この番組では Something Delicious をテーマに自然、言葉、音楽、料理の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート、
決断チャプター3、 ワード、ことの葉。決断ということでとても有名な言葉というとどうしてもこれが出てきます。生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。ウィリアム・シェイクスピアのハムレットのセリフです。言語のままですと To be or not to be? That is the question。 このセリフをどう訳すのかというのは、文学者の中でも悩みどころのようで、何冊か出ている訳本の歴代の翻訳者の方々も皆さん違う訳になっています。確かこれは私のどこかの番組で取り上げてお話ししたように記憶しております。で、今回は訳がどうっていうのはとりあえず横に置いといて、このハムレットは二択で悩んでいるというところにフォーカスしましょう。で、ちょっとだけね、英語の話をしますと、That is the question となっているところに注目すると、question の前に the がついてます。で、あではなくて the っていうのは英語の文章を読むときに大変注意が必要な部分になるんですね。監視ってやつです。で、 the の場合はその場合 that っていうのがどういうことなのかが分かっているっていうことなんですね。もしここがあだったら一般的なお話ねっていうことになるわけです。ですからこのセリフの前後を読む必要があるわけです。英語の入試とかこういうの大事ですよ。あかだかっていうのは日本人が見逃しやすい英語のキーポイントって言われてます。ちょっとはヒントになるかな。さて戻って、このハムレットの場合 to be そのままか not to be そのままでないかということになるわけで、じゃあだは何なのかと。で、前後を読むと今の状況を耐え忍ぶか戦って果てるかという選択になるわけです。この背景にどんなストーリーがあるかわからないと理解が難しいですね。で、ハムレットご存知の方にはおなじみのお話ですけど、ちょこっとざっくりかいつまみますと、ところはデンマーク、王子のハムレットが留学している間に父親を父の弟つまり叔父に殺されて、しかも母親はその叔父の妻になってしまった。それを帰ってきたハムレットに教えたのは亡霊になって出てきた父王だったと。ハムレットは復讐を誓うけれどもなかなかそれが実行できない。恋人や友達もいろいろ絡んできて物語はあれこれと展開する。人間の機微を描く天才と言われているシェイクスピアならではのお話です。このお話でハムレットは優柔不断でグズグズしている人間だとだけ思われがちなんですけど、調べていくとこの to be の文章のすぐ後に大事なキーワードがあるんですね。 noble という単語、これは高貴な気高いという訳になるんですけど、その to be or not to be を決めるにあたってどっちがノーブルかっていうのが ハムレットにとっては大事だっていうわけですね。だから簡単にこう復讐心にまみれて叔父を殺すんじゃなくて、人間としていかに気高くいるかっていうのがまあポイントと。で、このお話に流れる根幹も単なる復讐劇ではない、人間のいろいろな感情と理性が複雑に絡まった人間劇になっていると文学者の方もおっしゃってます。だから人気があるんですね。ところで、決断と似ているものに判断というのがあります。これはどこがどう違うんでしょうか。辞書によると、判断は物事の真偽善悪などを見極め、それについて自分の考えを定めることと。で、決断の方は意思をはっきりと決定すること。つまり決断はまず自分ありきです。自分がいいって思ったらもうそれで決められちゃうと。真偽や善悪は考慮していないこともありえます。判断っていうのは、まあ最終的には自分がするっていうことでは決断と同じですけど、まずはこう判断材料をこう集めたり、そうやって始まって、で最後白黒をつけると。文字通り、分かると決めるの違いということですね。自分がどっちをやってるのかっていうのは案外気がついてなかったりすることもあって、決断が必要なところで判断してたり、判断が必要な時に決断していたりとね。まさにハムレットが父を叔父に殺されたっていうのを父の亡霊によって知らされた時、復讐しようと思ったのが決断。気高くあろうとしてぐずぐず迷ってなかなか行動に移せないのは判断とも言えるかも。そもそもね、でも亡霊の言ってることを信じるってこと自体が、まあ、どっちなんだってことにも発展しそうです。人間たるもの、人生の決断の時が来た時に、そのあたりを間違えないようにしないといけませんね。
Sound Art Nature 自然
決断。昨日決めたって思ったことがあったんだけど、一晩寝て今朝起きたらもう忘れちゃってました。何だったんだろう。最近こういうことが多い。まずいわ。忘れちゃうから書いておこうって思うんだけど、その書いたのもどっかにね置いて分かんなくなっちゃうね。でもね、最初はそういうのがとっても嫌だったんだけど、この頃はそういうのもいいかなって思えるようにもなってきた。だって楽だから。何かを決めるのって大事なことだけど、何も決めなくていいって言われたら案外気楽になる。だけど、好きなように心の赴くままに生きていいよって言われたら本当にできるのかしら。ちょっと不安。決まってた方が楽なこともある。その方が何にも考えなくていいし、どっちがいいのかわからなくなってきた。もう決められないときはこれよね。どちどちどちらにしようかな、神様の言う通り。あ、こっちね。あー、やっと決まった。でもまた忘れちゃうかもね。
Sound Art
決断
Chapter 4 Beast ごちそう。
あなたがどこかで何かを食べようとしているとき、何を食べるのかという決断はどこからやってくるのでしょうか。これもきっとね、シチュエーションによって それこそ理性と感情が反応し合って結論を導くんでしょう。記念日にレストランに出かけるとしたら、美味しいのはもちろんだけど、せっかくだからいつもは食べない高いものにしようかとかね。見た目がゴージャスなのがいいとか。これから楽しい旅に出るときに駅弁を選ぶときはどうします？または屋台の縁日で食べるとき。あるいは電車を待つ少しの間に立ち食いそばを食べるときどれを選ぶかなんてね。いろんな場面が考えられます。さあイメージしてみてください。こういうときにまず必要なのはメニューです。何があるか知る必要がある。でも最初から何にするか決めてる人にはこれは必要ないですね。昔アイルランドのパブに行った時、私がねメニューないって聞いたら、カウンターの中の人はどこにあったっけみたいな感じで探してました。どうやらパブでメニューを見せてくれっていうのは日本人くらいで、なんか誰も聞かないみたいね。で、後の人はもうね、飲むものが決まってるの。それしか飲まない。ビールだったら銘柄が決まってると。で、カウンターではメニューなんか必要なくて、なんとかちょうだいって名前ね、言うだけ。これに慣れるのにね、結構時間かかりましたね。だいたい銘柄とか全然わからないっていうのもあるんですけど、こう私の場合、いろいろ飲んでみたいって思っちゃうから、どんなのがあるんだろうって気になるね。決まったものを飲むだけの人には考えられないことらしいです。さてメニューです。これに写真が載ってるかどうかっていうのも大きな差がありますね。もうパッと見ればわかるから、百聞は一見にしかず。海外の言葉がわからないところに行ってもなんとかなる。食べ物屋さんのお店の外にも写真入りのメニューがあった方が分かりやすくて入りやすいです。これのもっと進んだのが食品サンプルではないでしょうか。本物さながらに作ったあれです。あれは日本が海外に誇ることのできる産業の一つだと思うんです。あれ見て食べるかどうか決めるって結構ありますよね。なるべく現実に忠実なほどそれにしようって決める要因になる可能性は高そうです。その食品サンプルを作る産業が盛んなのが岐阜県の郡上八幡というのはご存知でしたでしょうか。とある研修で行って初めて知ったんですが、見学もしながらサンプル作りの体験もできます。インバウンドの影響もあって海外からのお客様もたくさん来ていらっしゃいました。いろいろあってね、やってるとこ横から見てることもできるんですけど、天ぷらをね、作ってる時ね、面白かったですね。こうまるでね、本物みたいに、ちゃんとこう具に衣がつくようにこうやっていくんですね。で、パッと見も本物と間違えそうになるくらいにうまくできてました。あれは絶対楽しいです。キーホルダーもね、いろんなのありましたよ。やっぱ食べ物がね、楽しいね、あれね。あそこがそんなに有名だとは全然知らなかったんですが、なんと食品サンプルの生産量日本一でほぼ 60% を占めるんだとか。ラーメンやお寿司、アイスクリーム、きっとね、作れないものないんじゃないでしょうか。体験できるとこも何軒かありましたよ。中には築150年の町屋を利用したお店もあったり、伝統と新しいものがうまく融合されているようで、水がきれいで街の中に水路があったり、途中でお水が飲めるところなんかもあってね、自然も豊かで、古くからの建造物や街並み、そして長い歴史のある食品サンプルの産業と、一日お出かけしてのんびり楽しめる街でした。もう行くところを思いつかないっていう方は、残りの秋にお出かけしてみるのもいいかもしれません。さあ、食べる時の決断。あなたは何に反応するのかな？
サウンドアート。Something delicious。
2週続いた決断の旅。何か決断することはできましたか？ 理性と感情が相まって決断をするというのをお話ししてまいりました。決められない時はこれが葛藤していると。これって多分自分が生き続ける限りずっと続くんじゃないでしょうか。この前ラジオかテレビかね、どっちかだったと思うんですけど、確かね、脳と人工知能の研究者の方が話しているのを聞いたんですが、人間は56歳からが出力のパワーが全開になるんですって。どういうことかというと、忘れることが多くなったり、いろんなことがちょっとできなくなってくるのは出力するにはとてもいいことだと。つまりいろんな体験や経験をして、あれは使える、これは使えない、これは考える必要がないっていうのを脳がたくさん学習してきて、でその使う必要のない脳のこう神経部分というんですかね、確かそうやって言ってたように思いますけど、でそれが使わなくていいよってこう判断するから、必要なところだけが働くようになって残ってくると。でそれは自分にとって必要なことが残ってるわけで、いらないことをごちゃごちゃ迷わなくなると。でそうすると自分の中に蓄積されたものをこうためらわずにどんどん出せるようになると。周りがね、どう思うかなんかももうどんどん気にならなくなる。あの時なんかね、やりながら聞いてたんで、多少こううろ覚えなんでね、もしかしたらちょっと内容が違ってるかもしれないんですけど、とにかく56歳からが非常に良くなってくるっていうのを聞いてね、まあ本当に嬉しくなってましたね。物忘れが増えたとお嘆きの方、よかったですね。これから花開く時ですよ。ワクワクしちゃいます。でもそれには蓄積がないと出力するものがないということで、それにはこういろんな体験が必要で、特に苦労したことなんかがね、非常に役立つんだそうです。大変な時は使う脳の範囲もきっと広いことでしょうね。で反対にね、大切に育てられてあんまり苦労せずにずっと生活してきちゃった人は、これができないとも言ってました。いろんな部分使ってないからね。でその時のね、ゲストの方も60代だったから、ものすごく喜んでましたね。そうか、だから忘れることっていいことなんだ、気にしなくていいんだ、苦労した方が良かったんだってね、今これ聞いてふふって思ってる方多いんじゃないでしょうか。大丈夫ですよ。決断をしなくちゃいけない時っていうのは、大体何か悩んでいたり、どうしようかなって迷うことがあったり、まあ、何がしかどうしようっていう葛藤することがあるからっていうことだと、これってね、そのアウトプットに非常に貢献するっていうことなわけですね。そういえば、若い時の苦労は勝手でもしろっていうことわざもありますよね。昔の人はちゃんと分かっていた。そういうのがどんどん科学的に証明されてくるのはとっても嬉しい。こうやって皆さんに喋っているのも出力ということになるわけですから、まあ、私のアウトプットもこれからももっと磨きがかかってくるっていうことなのかな。うん、しっかり期待しちゃいましょう。決断の旅のうちがこうご期待、お楽しみにってなるとはね、思ってもみませんでした。皆さんも周りが何を言おうが、出力に磨きをかけてください。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FMPP のツイッターにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。番組ブログもお見逃しなく。途中参考にした文献はウィリアム・シェイクスピア著ハムレットです。サウンドアート Something Delicious 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。